4. 例によって、金田邸へ忍び込む。例によってとは、今さら解釈する必要もない。しばしばを自重したほどの度合いを示す言葉である。一度やったことは二度やりたいもので、二度試みたことは三度試みたいのは人間にのみ限られる好奇心ではない。猫といえども、この心理的特権を有して、この世界に生まれ入れたものと認定していただかねばならぬ。三度以上繰り返すとき、初めて習慣なる言葉を感じられて、この行為が生活上の必要と進化するのも、また人間と相違はない。何のために、かくまで足しげく金田邸へ通うのかと不審を起こすなら、その前にちょっと人間に反問したいことがある。なぜ人間は口から煙を吸い込んで鼻から吐き出すのであるか。腹の足しにも血の道の薬にもならないものを恥ずかしげもなく都道にしてはばからざる以上は、我が輩が金田に出入するのをあまり大きな声で咎め立てをしてもらいたくない。金田邸は我が輩のタバコである。忍び込むというと語弊がある。なんだか泥棒か魔男のようで聞き苦しい。我が輩が金田邸へ行くのは正体こそ受けないが、決して、カツオの切り身をちょろまかしたり、目鼻が顔の中心に、痙攣的に密着しているチン君などと密談するためではない。
何？探偵？
もってのほかのことである。およそ世の中に、何が卑しい家業だと言って、探偵と氷菓子ほど過当な職はないと思っている。なるほど。かげつくんのために、猫にあるまじきほどの義教心を起こして、ひとたびは金田家の動静をよそながら伺ったことはあるが、それはただの一遍で、その後は決して猫の良心に恥ずるような、老烈な振る舞いをいたしたことはない。そんなら、なぜ忍び込むというような、うろんな文字を使用した？さあ、それがすこぶる意味のあることだって。元来、我が輩の考えによると、大空は万物を覆うため、大地は万物を乗せるためにできている。いかに必要な議論を好む人間でも、この事実を否定するわけにはゆくまい。さて、この大空大地を製造するために、彼ら人類はどのくらいの労力を費やしているかというと、積寸の手伝いもしておらぬではないか。自分が製造しておらぬものを自分の所有と決める法はなかろう。自分の所有と決めても差し支えないが、他の出入を禁ずる理由はあるまい。このぼうぼうたる大地を、小賢しくも柿をめぐらし、棒食いを立てて、何がし所有地などと隠し限るのは、あたかもかの蒼天に縄張りして、この部分は我の天、あの部分は彼の天と届け出るようなものだ。もし土地を切り刻んで一坪いくらの所有権を売買するなら、我らが呼吸する空気を一尺立方に割って、切り売りをしても良いわけである。空気の切り売りができず、空の縄張りが不当なら、地面の私有も不合理ではないか。如是観によりて如是法を信じている我が輩は、それだからどこへでも入っていく。もっとも行きたくないところへは行かぬが、志す方角へは、 東西南北の差別はいらん。平気な顔をしてのそのそと参る。金田ごとき者に遠慮をするわけがない。しかし、猫の悲しさは力ずくでは到底人間にはかなわない。強制は権利なりとの格言さえあるこの浮世に存在する以上は、いかにこっちに道理があっても、猫の議論は通らない。無理に通そうとすると、車屋の黒のごとく、不意に魚屋の天秤棒を食らう恐れがある。理はこっちにあるが、権力は向こうにあるという場合に、理を曲げて一も二もなく屈従するか、または権力の目をかすめて我が理を貫くかといえば、我が輩は無論後者を選ぶのである。天秤棒は避けざるべからざるがゆえに忍ばざるべからず。人の邸内へは入り込んで差し支えなきゆえ、こまざるを得ず。このゆえに、我が輩は金田邸へ忍び込むのである。忍び込むとが重なるにつけ、探偵をする気はないが、自然、金田君一家の事情が見たくもない我が輩の目に映じて、覚えたくもない我が輩の脳裏に印象をとどむるに至るのは、やむを得ない。花子夫人が顔を洗うたんびに、念を入れて鼻だけ拭くことや、富子霊嬢が安倍川餅をむやみに召し上がらることや、それから金田君自身が、金田君は細工に似合わず鼻の低い男である。単に鼻のみではない。顔全体が低い。子供の時分喧嘩をしてガキ大将のために、首筋をつらまえられて、うんと精一杯に土塀へ押し付けられた時の顔が、40年後の今日まで因果をなしておりはせぬかと、怪しまるるくらい平坦な顔である。至極穏やかで危険のない顔にはそういないが、なんとなく変化に乏しい。いくら怒っても、平らかな顔である。その金田君が、マグロの刺身を食って、自分で自分のハゲ頭を、ピチャピチャ叩くことや、それから、顔が低いばかりでなく、背が低いので、むやみに高い帽子と高い下駄を履くことや、それを車夫がおかしがって、書生に話すことや、書生が、なるほど、君の観察は機敏だと、感心することや、いちいち数えきれない。近頃は、勝手口の横を庭へ通り抜けて、月山の影から向こうを見渡して、障子が立て切って物静かであるなと、見極めがつくと、そろそろ上がりこ。もし、人声がにぎやかであるか、座敷から見透かされる恐れがあると思えば、池を東へ回って、雪院の横から知らぬ間に縁の下へ出る。悪いことをした覚えはないから、何も隠れることも恐れることもないのだが、そこが人間という無法者にあっては、不運と諦めるより仕方がないので、もし世間が熊坂朝飯ばかりになったら、いかなる聖徳の君子もやはり我が輩のような態度にいずるであろう。金田君は堂々たる実業家であるから、もとより熊坂朝飯のように五尺三寸を振り回す気遣いはあるまいが、受けたまわるところによれば、人を人と思わぬ病気があるそうである。人を人と思わないくらいなら、猫を猫とも思うまい。してみれば、猫たるものはいかなる聖徳の猫でも、彼の邸内で決して油断はできぬわけである。 しかし、その油断のできぬところが、我が輩にはちょっと面白いので、我が輩が書くまでに、金だけの門を出入するのも、ただこの危険が犯してみたいばかりかもしれん。それは追って解くと考えた上、猫の脳裏を残りなく解剖し得たとき、改めてご不意帳をつかまつろう。今日はどんな模様だなと、例の築山の芝生の上に顎を押し付けて前面を見渡すと、15畳の客間を弥生の春に開け放って、中には金田夫婦と一人の来客とのお話し最中である。あいにく、花子夫人の鼻がこっちを向いて、池越しに我が輩の額の絵を正面から睨めつけている。鼻に睨まれたのは、生まれて今日が初めてである。金田君は、幸い、横顔を向けて客と相対しているから、例の平坦な部分は、半分隠れて見えぬが、その代わり、鼻のありかが半然しない。ただ、ごま塩色の口ひげが、いい加減なところから乱雑に模製しているので、あの上に穴が二つあるはずだと、結論だけは苦もなくできる。春風も、ああいう滑らかな顔ばかり吹いていたら、定めて楽だろうと、ついでながら想像をたくましゅうしてみた。お客さんは三人のうちで一番普通な要望を有している。ただし、普通なだけに、これぞと取り立てて紹介するに足るような造作は一つもない。普通というと結構なようだが、普通の曲、平凡の道に登り、洋族の室に行ったのは、むしろ臨前の至りだ。かかる無意味な面構えを有すべき宿命を帯びて、明治の正代に生まれてきたのは誰だろう。例のごとく縁の下まで行って、その談話を受けたまわらなくてはわからん。それで才がわざわざあの男のところまで出かけて行って、様子を聞いたんだがね、と、金田君は例のごとく、欧風な言葉遣いである。欧風ではあるが、語も峻険なところがない。言語も彼の顔面のごとく、平板膨大である。なるほど。あの男が、水島さんを教えたことがございますので。なるほど。良い思いつきで。なるほど。と、なるほどずくめのはお客さんである。ところが、なんだか容量を得んので。ええ、くしゃみじゃ容量を得ないわけで。あの男は、私が一緒に下宿をしている自分から、実に煮え切らない。そりゃお困りでございましたろう。と、お客さんは花子夫人の方を向く。困るの困らないのってあなた。私はこの年になるまで人の家へ行って、あんな太り扱いを受けたことはありゃしません。と、花子は例によって花嵐を吹く。何か無礼なことでも申しましたか？昔から頑固な性分で。何しろ10年一日のごとくリードル専門の教師をしているのでも、だいたいお分かりになりましょう。と、お客さんは体よく調子を合わせている。いや、お話にもならんくらいで。サイが何か聞くと、まるで剣もほろろの挨拶だそうで。それはけしからんわけで。一体少し学問をしていると、とかく慢心が刻すもので、 その上貧乏をすると負け惜しみが出ますから。いえ、世の中には随分無法な奴がおりますよ。自分の働きのないのにゃ気がつかないで、むやみに財産のあるものに食ってかかるなんてのが。まるで彼らの財産でも巻き上げたような気分ですから、驚きますよ。あっはっはっは、と。お客さんは大恐悦の体である。いや、まことに言語道断で。ああいうのは、卑怯世間水のわがままから起こるのだから、ちっと懲らしめのために、いじめてやるがよかろうと思って、少し当たってやったよ。なるほど。それではだいぶ答えましたろう。まったく本人のためにもなることですから。と、お客さんはいかなる当たり方か受けたまわらぬ先から、すでに金田君に同意している。ところが鈴木さん、まあ、なんて頑固な男なんでしょう。学校へ出ても、福地さんや月さんには口も聞かないんだそうです。恐れ入って黙っているのかと思ったら、この間は、罪もない宅の書生をステッキを持って追っかけたってんです。三十ずら下げて、よくまあそんなバカな真似ができたもんじゃありませんか。まったく、やけで少し気が変になってるんですよ。へえ、どうしてまたそんな乱暴なことをやったんで。と、これにはさすがのお客さんも少し不審を起こしたと見える。なあに、ただあの男の前を、何とか言って通ったんだそうです。すると、いきなりステッキを持って、裸足で飛び出してきたんだそうです。余心が、ちっとやそっと何か言ったって、子供じゃありませんか。ひげ面の王蔵のくせに、しかも、教師じゃありませんか。さよう、教師ですからなぁ、と、お客さんが言うと、金田君も、教師だからなぁ、という。教師たる以上はいかなる侮辱を受けても木造のようにおとなしくしておらねばならぬとは、この三人の期せずして一致した論点と見える。それに、あの明帝って男はよっぽどな水教人ですね。役にも立たない嘘八百を並べ立てて、私はあんなへんてこな人には初めて会いましたよ。ああ、名帝ですか。相変わらずホラーを吹くと見えますね。やはりくしゃみのところでお会いになったんですか。あれにかかっちゃたまりません。あれも昔自炊の仲間でしたが、あんまり人を馬鹿にするものですから、よく喧嘩をしましたよ。誰だって怒りますわね。あんなじゃ。そりゃ、嘘をつくのもようござんしょうさ。ねえ。義理が悪いとか、罰を合わせなくちゃならないとか。そんな時には、誰しも心にないことを言うもんでさ。しかし、あの男のは、つかなくって済むのに、やたらにつくんだから、始末に負えないじゃありませんか。何が欲しくって、あんなデタラメを。よくまあ、しらじらしく言えると思いますよ。ごもっともで。まったく道楽から来る嘘だから困ります。せっかく、あなた、真面目に聞きに行った水島のことも、めちゃめちゃになってしまいました。私は、ゴーハラで、いまいましくって。それでも、義理は義理ですわ。人のうちへ物を聞きに行って、知らん顔の半兵衛もあんまりですから、後で車夫にビールを一ダース持たせてやったんです。ところがあなた、どうでしょう。こんなものを受け取る理由がない、持って帰れって言うんだそうで。 いえ、お礼だから、どうかお取りくださいって車夫が言ったら。
憎いじゃありませんか。
俺はジャムは毎日舐めるが、ビールのような苦いものは飲んだことがないって、ふいっと奥へ入ってしまったって。
言い草にことを書いて、まあ、どうでしょう。失礼じゃありませんか。
そりゃひどい、と、お客さんも今度は本気にひどいと感じたらしい。そこで今日わざわざ君を招いたのだがね、と、しばらく途切れて金田くんの声が聞こえる。そんなバカ者は影からからかってさえいれば済むようなものの、少々それでも困ることがあるじゃて、と、マグロの刺身を食うときのごとく、ハゲ頭をピチャピチャ叩く。もっとも、我が輩は縁の下にいるから、実際、叩いたか叩かないか見えようはずがないが、このハゲ頭の音は、近来だいぶ聞き慣れている。ビクニが木魚の音を聞き分けるごとく、縁の下からでも音さえ確かであれば、すぐハゲ頭だなと出生を鑑定することができる。そこでちょっと君を煩わしたいと思ってな。私にできますことなら何でもご遠慮なくどうか。今度東京勤務ということになりましたのも、まったくいろいろご心配をかけた結果に他ならんわけでありますから、と、お客さんは心よく金田くんの依頼を承諾する。この口調で見ると、このお客さんは、やはり金田くんの世話になる人と見える。いや、だんだん事件が面白く発展してくるな。今日はあまり天気がいいので、来る気もなしに来たのであるが、こういう好材料を得ようとは、まったく思いがけなんだ。お彼岸にお寺参りをして、偶然豊穣でぼた餅のご馳走になるようなものだ。金田くんは、どんなことを客人に依頼するかなと、縁の下から耳を澄まして聞いている。あのくしゃみという変物がどういうわけか水島に入れ知恵をするので、あの金田の娘をもらってはいかんなどとほのめかすそうだ。なあ、花子、そうだな。ほのめかすどころじゃないんです。あんな奴の娘をもらうバカがどこの国にあるものか。寛月くん、決してもらっちゃいかんよって言うんです。あんな奴とはなんだ、失敬な。そんな乱暴なことを言ったのか。
言ったどころじゃありません。ちゃんと車屋の神さんが知らせに来てくれたんです。
鈴木くん、どうだい。お聞きの通りの次第さ。ずいぶん厄介だろうが。困りますね。他のことと違って、こういうことには、他人がみだりに妖怪するべきはずのものではありませんからな。そのくらいのことは、いかなくしゃみでも心得ているはずですが。一体、どうしたわけなんでしょう。それでも、君は学生時代からくしゃみと同宿をしていて、今はとにかく、昔は親密な間柄であったそうだからご依頼するのだが、君当人に会ってな、よく利害を悟してみてくれんか。何か起こっているかもしれんが、起こるのは向こうが悪いからで、先方がおとなしくしてさえいれば一身上の便宜も十分図ってやるし、気に障るようなこともやめてやる。しかし、向こうが向こうなら、こっちもこっちという気になるからな。
つまり、そんな我を張るのは、当人の損だからな。
ええ。全くおっしゃる通り、愚な抵抗をするのは、本人の損になるばかりで、何の益もないことですから、よく申し聞けましょう。
それから、娘はいろいろと申し込みもあることだから、必ず水島にやると決めるわけにもいかんが、だんだん聞いてみると、学問も人物も悪くもないようだから、もし当人が勉強して近いうちに博士にでもなったら、あるいはもらうことができるかもしれんくらいは、それとなくほのめかしても構わん。そう言ってやったら、当人も励みになって勉強することでしょう。よろしゅうございます。
それから、あの妙なことだが、水島にも似合わんことだと思うが、あの変物のくしゃみを先生先生と言って、くしゃみの言うことは大抵聞く様子だから困る。
何、そりゃ何も水島に限るわけでは無論ないのだから、くしゃみが何と言って邪魔をしようと、わしの方は別に差し支えもせんが。
水島さんがかわいそうですからね、と、花子夫人が口を出す。
水島という人には会ったこともございませんが、とにかく、こちらとご縁組ができれば生涯の幸福で、本人は無論依存はないのでしょう。
ええ、水島さんはもらいたがっているんですが、くしゃみだの酩酊だのって変わり者が、なんだとかかんだとかいうものですから。
そりゃよくないことで、相当の教育のあるものにも似合わん所作ですが。よく私がくしゃみのところへ参って断じましょう。
ああ、どうか、ご面倒でも一つ願いたい。
それから実は水島のこともくしゃみが一番詳しいのだが、先だって才が言ったときは今の始末でろくろく聞くこともできなかったわけだから、君から今一応本人の成功学祭等をよく聞いてもらいたいて。
かしこまりました。今日は土曜ですから、これから回ったらもう帰っておりましょう。
近頃はどこに住んでおりますかしら。
ここの前を右へ突き当たって、左へ一丁ばかり行くと、崩れかかった黒塀のあるうちです、と花子が教える。
それじゃつい近所ですな。
わけはありません。帰りにちょっと寄ってみましょう。
なあ、だいたいわかりましょう、表札を見れば。
表札はある時とない時とありますよ。名刺を午前粒で門へ貼り付けるのでしょう。雨が降ると剥がれてしまいましょう。すると、お天気の日にまた貼り付けるのです。だから、表札は当てにはなりませんよ。あんな面倒くさいことをするより、せめて木札でもかけたら良さそうなもんですがね。
本当に、どこまでも気の知れない人ですよ。
どうも驚きますな。しかし、崩れた黒塀のうちと聞いたら大概わかるでしょう。
ねえ、あんな汚いうちは町内に一軒しかないからすぐわかりますよ。
あ、そうそう。それでわからなければいいことがある。何でも、屋根に草が生えたうちを探して行けば、間違いっこありませんよ。
よほど特色のある家ですな。あ
っはっはっは。鈴木くんがご高来になる前に帰らないと、少し都合が悪い。
談話もこれだけ聞けば、大丈夫、たくさんである。 縁の下を伝わって、雪院を西へ回って、月山の陰から往来へ出て、急ぎ足で屋根に草の生えているうちへ帰ってきて、何食わぬ顔をして、座敷の縁へ回る。主人は、縁側へ白ゲットを敷いて腹ばいになって、うららかな春日に甲羅を干している。太陽の光線は存外公平なもので、屋根にペンペン草の目標のある老屋でも、金田君の客間のごとく陽気に暖かそうであるが、気の毒なことには、ケットだけが春らしくない。製造元では白のつもりで織り出して、動物屋でも白の木で売りさばいたのみならず、主人も白という注文で買ってきたのであるが、何しろ12、3年以前のことだから、白の時代は特に通り越して、ただいまは農会色なる変色の時期に遭遇しつつある。この時期を経過して他の暗黒色に化けるまで、ケットの命が続くかどうだかは疑問である。今でもすでにまんべんなく擦り切れて、縦横の筋は明らかに読まれるくらいだから、ケットと称するのはもはや戦場の沙汰であって、毛の字は省いて単に、と、とでも申すのが適当である。しかし、主人の考えでは、1年持ち、2年持ち、5年持ち、10年持った以上は、生涯持たねばならぬと思っているらしい。ずいぶんのんきなことである。さて、その因縁のあるケットの上、前申す通り腹ばいになって何をしているかと思うと、両手で出張った顎を支えて、右手の指の股に、巻きタバコを挟んでいる。ただ、それだけである。もっとも、彼がふけだらけの頭の内には、宇宙の大真理が火の車のごとく回転しつつあるかもしれないが、外部から拝見したところでは、そんなこととは夢にも思えない。タバコの火は、だんだん吸い口の方へ迫って、一寸ばかり燃え尽くした灰の棒が、パタリとケットの上に落ちるのも構わず、主人は一生懸命にタバコから立ち上る煙の行く末を見つめている。その煙は春風に浮きつ沈みつ流れる輪を幾重にも描いて、紫深き細君の洗い髪の根元へ吹き寄せつつある。おや、細君のことを話しておくはずだった。忘れていた。細君は主人に尻を向けて、何、失礼な細君だ？別に失礼なことはないさ。礼も非礼も相互の解釈次第でどうでもなることだ。主人は平気で細君の尻のところへ頬杖をつき、細君は平気で主人の顔の先へ荘厳なる尻を据えたまでのことで、無礼もへちまもないのである。ご両人は結婚後一か年も経たぬ間に、礼儀作法などと窮屈な境遇を脱却せられた超然的夫婦である。さて、格のごとく主人に尻を向けた細君は、どういう了見か、今日の天気に乗じて、尺に余る緑の黒髪を、ふのりと生卵でゴシゴシ洗濯せられたものと見えて、癖のないやつを、見よがしに肩から背へ振りかけて、無言のまま、子供の袖なしを熱心に縫っている。実は、その洗い髪を乾かすために、トウチリメンの布団と針箱を縁側へ出して、うやうやしく主人に尻を向けたのである。 あるいは主人の方で、尻のある見当へ顔を持ってきたのかもしれない。そこで、先刻お話をした、タバコの煙が豊かになびく黒髪の間に、流れ流れて、時ならぬ陽炎の燃えるところを、主人は余念もなく眺めている。しかしながら、煙はもとより一緒にとどまるものではない。その性質として、上へ上へと立ち上るのだから、主人の目もこの煙の髪毛ともつれ合う器官を落ちなく見ようとすれば、ぜひとも目を動かさなければならない。主人は、まず腰のあたりから観察を始めて、徐々と背中を伝って肩から首筋にかかったが、それを通り過ぎて、ようよう脳天に達したとき、覚えず、あっと驚いた。主人が回廊洞穴をちぎった婦人の脳天の真ん中には、まん丸な大きなハゲがある。しかも、そのハゲが、暖かい日光を反射して、今や時を笑顔に輝いている。思わざる辺に、この不思議な大発見をなした時の主人の目は、まばゆい中に十分の驚きを示して、激しい光線で瞳孔の開くのも構わず、一心不乱に見つめている。主人がこのハゲを見た時、第一彼の脳裏に浮かんだのは、かの家伝来の仏壇に幾瀬となく飾り付けられたるお灯明皿である。彼の一家は信州で、信州では仏壇に身分不相応な金をかけるのが古礼である。主人は幼少の時、そのうちの蔵の中に、薄暗く飾り付けられたる金箔厚き厨子があって、その厨子の中には、いつでも真鍮の灯明皿がぶら下がって、その灯明皿には、昼でもぼんやりした火がついていたことを記憶している。周囲が暗い中に、この灯明皿が比較的明瞭に輝いていたので、子供心に、この日を何遍となく見た時の印象が、細君のハゲに呼び起こされて突然飛び出したものであろう。灯明皿は一分経たぬ間に消えた。この度は観音様の鳩のことを思い出す。観音様の鳩と細君のハゲとは何らの関係もないようであるが、主人の頭では二つの間に密接な連想がある。同じく子供の時分に浅草へ行くと必ず鳩に豆を買ってやった。豆は一皿が分球二つで赤い瓦けへ入っていた。その瓦けが色といい大きさといいこのハゲによく似ている。なるほど似ているなと主人がさも感心したらしく言うと、何がですと細君は見向きもしない。なんだってお前の頭には大きなハゲがあるぜ、知ってるか。ええ、と細君は依然として仕事の手をやめずに答える。別段露見を恐れた様子もない。超然たる模範細君である。嫁に来るときからあるのか、結婚後新たにできたのか、と主人が聞く。もし嫁に来る前からハゲているなら、騙されたのであると、口へは出さないが、心の内で思う。いつできたんだか、覚えちゃいませんわ。ハゲなんぞ。どうだっていいじゃありませんか、と、大いに悟ったものである。どうだっていいって、自分の頭じゃないか、と、主人は、少々、度胸を帯びている。 自分の頭だからどうだっていいんだわ、と言ったが、さすが少しは気になると見えて、右の手を頭に乗せて、くるくるハゲを撫でてみる。おや、だいぶ大きくなったこと。こんなじゃないと思っていた、と言ったところを持ってみると、年に合わせてハゲがあまり大きすぎるということをようやく自覚したらしい。女は曲げに言うと、ここが釣れますから、誰でもハゲるんですわ、と、少しく弁護し出す。そんな速度でみんなハゲたら、四十くらいになれば、からやかんばかりできなければならん。そりゃ病気に違いない。伝染するかもしれん。今のうち、早く天木さんに見てもらえ、と、主治医はしきりに、自分の頭を撫で回してみる。そんなに人のことをおっしゃるが、あなただって鼻の穴へ白髪が生えているじゃありませんか。ハゲが伝染するなら、白髪だって伝染しますわ、と、サイ君少々プリプリする。鼻の中の白髪は見えんから害はないが、脳天が、ことに。若い女の脳天がそんなにハゲちゃ見苦しい。片輪だ。
片輪ならなぜおもらいになったのです?
ご自分が好きでもらっておいて片輪だなんて。知らなかったからさ。全く今日まで知らなかったんだ。そんなに威張るならなぜ嫁に来るとき頭を見せなかったんだ。
バカなことを。どこの国に頭の試験をして求大したら嫁に来るなんてものがあるもんですか。
ハゲはまあ我慢もするが、お前は性が人並み外れて低い。はなはだ見苦しくていかん。性は見ればすぐわかるじゃありませんか。性の低いのは、最初から承知でおもらいになったんじゃありませんか?それは承知さ。承知にはそういないが、まだ伸びるかと思ったからもらったのさ。
二十歳にもなって背が伸びるなんて、あなたもよっぽど人を馬鹿になさるのね、
と、サイ君は袖なしを放り出して主人の方にねじ向く。返答次第では、その分には、すまさんという剣幕である。
二十歳になったって、背が伸びてならんという法はあるまい。嫁に来てから、滋養分でも食わしたら、少しは伸びる見込みがあると思ったんだ。
と、真面目な顔をして、妙な理屈を述べていると、角口のベルが勢いよく鳴り立てて、頼むという大きな声がする。いよいよ鈴木くんがペンペン草を目当てにくしゃみ先生の画料靴を尋ね当てたと見える。サイくんは喧嘩を後日に譲って装甲針箱と袖なしを抱えて茶の間へ逃げ込む。主人はネズミ色のケットを丸めて書斎へ投げ込む。やがて下女が持ってきた名刺を見て、主人はちょっと驚いたような顔つきであったが、こちらへお通し申してと言い捨てて名刺を握ったまま高架へ入った。何のために高架へ急に入ったか一向要領を得ん。何のために鈴木藤十郎君の名刺を高架まで持って行ったのか。なおさら説明に苦しむ。とにかく迷惑なのは、臭いところへ随行を命ぜられた名士君である。